東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は七草粥召し上がったという方も多いかもしれないですが、今年もね、健康を大切にしていきましょう。私去年32歳の年なんですけど、見事に女性の厄年でちょっと体調崩しがちだったので、自分のその3食の食生活を見直すっていう大原点に戻った年だったんですが、今年はね、気持ちを新たにちょっと整えていきたいななんて思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は株式会社リカーシブコーファウンダー COO の山田勝利さんをお迎えします。 SDGs に焦点を当てた最先端の AI モデルの開発に取り組むリカーシブ、最先端の AI 研究について伺っていきます。デジタルフォンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社リカーシブコーファウンダー COO の山田勝利さんをお迎えします。山田勝利、ディーキン大学経営大学院卒業後、日系外資の IT 業界での勤務経験を経て、エシカルファッションの日本市場立ち上げと2社の起業を経験。その後、多国籍 AI スタートアップコージェントラボでセールスディレクターとして AIOCR 手書きの立ち上げに関わると同時に、200社以上の企業に AI 導入コンサルティングを行う。2018年度からAI ブロックチェーンエンジニアスクール会社を日本、シンガポール、ベトナムで連続起業した後、2020年8月株式会社リカーシブを共同創業。現在売上規模数百億円から数兆円の複数社の新規事業開発 AI プロジェクトのアドバイザーも務める。山田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはちょっと山田さんのその会社リカーシブについて教えていただきたいんですが、主な事業は、
はい、AI の研究開発とサステナビリティに関連するソリューションを提供しています。昨今持続可能な社会を構築するために、社会経済とか、そもそもビジネスのやり方自体が大きく変わってきているというふうには思っています。その中でまた新たな課題っていうのは出てきてますので、その課題を解決するための、AI ソリューションを提供している会社にはなります。
ちょっと聞いた時に、その AI かけるサステナビリティっていうその掛け合わせってなんかありそうでなかったというか、意外な組み合わせだったんですが、
ありがとうございます。正直 AI がサステナビリティに貢献できるっていうのは、ずっと思ってきたところにはなります。なので、設立当初はいろんな方々からちょっとあんまりイメージが湧かないねっていうふうに言われていたんですけれども、私たちの中では結構もう確固たる、自信と、アイデアがあったので、この辺は一貫性を持って全くブレずにずっとやってきたとは思ってます。
これぜひ冒頭でいただきたいのが、その実例、ちょっととても分かりやすいような実例があったら教えていただけますか。
例えばなんですが、私たちが今公表しているところで言ってしまうと、住友林業さんと IHI さんと、一緒にインドネシアの例えばですけど森林保全をやっています。でここに AI なんかを活用していきながら、持続可能な森づくりっていったものをやってるっていう事例があったりはします。
森づくりに AI を活用するっていうのは、その森を何年後10年後100年後に保つために、その AI を使ってそういう設計をするみたいなことなんですか。
そうですね、おっしゃる通りです。森林の場合ってご想像がつく通り非常にエリアが大きいですから、万が一こう今の気候変動とかで山火事が起きてしまうと、それが一瞬で台無しになってしまうんですよね。 でこれらをテクノロジーを使っていって、うん、人間の原理とか、まあ、それも統計学とかでは判断できないようなところを、うん、まさにその AI と物理学を組み合わせたようなソリューションを構築して、まあ、森林を持続可能な状態にしていくっていうことは、まあ、一つ大きな試みとしてはやってます。
なるほど。じゃあ、まあ公表されてない中でももしかしたら私たちが知っているものにその AI 御社の AI が使われてるっていう可能性もあるわけですね。
そうですね、はい、あるとは思います
なるほど。日本で起業された会社ということなんですが、CEO の方はポルトガルの方なんですね。
はい、そうです、う
ん、この方とはだいぶ前に出会われて一緒にビジネスを作ろうってなったんですか。
そうですね、CEO のティアゴはもともとポルトガルということで、まあ、大学もポルトガルを出ています、うん、ただ、その後に、まあ、ドイツで博士号を取得して、まあ、イギリスで、まあ、AI 企業のリーディングカンパニーである、まあ、ディープマインドというところに入社していました、うん、まあ、そこでシニアリサーチエンジニアとして、まあ、様々なプロジェクトをリードしていた人間です。でディープマインドを卒業した後に、日本に来る機会がありまして、うん、まあ、そこで私と知り合いました。
へ、でも山田さんご自身もかつて日本、シンガポール、ベトナムで連続起業なさったっていうバックボーンがあるので、そのお二人が日本で起業するっていう選択をしたのはどのあたりにあったんですか。
やはり、まあ、私の場合は、まあ、日本人っていうのもありますし、うん、まあ、日本企業また日本市場に非常に精通してるっていうのも一つの大きな理由です、うん、でもう一つはティアゴ自身がまあ、日本市場に対しての可能性を非常に感じているというのもあります。
それは AI に関してですか。
おっしゃる通りです。
日本で AI っていうとなんかもう結構普及しているっていうイメージがあるんですが、正直なところ世界的に見てどういう状況なんですか。
そうですね、世界的に AI の普及率は、まあ、導入率って言った方がいいかもしれないんですが、うん、まあ、大体30から 40% と言われています、うん、で日本の場合は 10% 未満ですね。
低い
です。
あら、
まあ、これにはまあ正直大きく2つの理由があると思ってるんですけれども、はい、1つは導入する側の課題ですね、うん、何かというと例えば AI を使って何ができるのかとか、うん、本当に AI が必要なのかっていうところの見極めがまだまだ困難であるということ、うん、でもう1つは AI を提供する側の企業の課題ですね、うん、AI は基本的にはカスタマイズをしてある程度個社ごとに適したような AI アルゴリズムを作ると非常に効果が高いんですけれども、まあ、そこに対する技術力だったりとか、あとはそれが行われることによって何の課題が解決できるのか、どういった社会的インパクトを作れるのか、まあ、こういったところの課題解決能力を提案できるところがまだまだ不足してるなというふうには感じてはいます。
それはその AI を提案する側っていうのは国内企業である必要はなくて、まあ、海外企業であってもいいとは思うんですけど、実際にその日本はなんか大手から AI 入れたりするのかななんて思ってるんですけど、その 10% っていうのは実際はどんな感じなんですか。
そうですね、大手が中心にやってるのは間違いなく事実かなというふうには思います。中小企業でも AI っておっしゃっていただいた通りもう身近にはなってきてはいるので、さまざまなところに導入はされてはいます、うんうん、なんですが、まあ、あくまでも成功事例という形で導入している企業、または継続的に導入を検討している企業っていうのはまあ、まだまだ少ないのかなという印象です、う
ん、それはやっぱりなんとなく日本のこの失敗してもいいじゃんやろうよっていうよりもちょっと安定を大切にするっていうような社会性が影響してるんですか。
それは一つの原因かなとは思います、うん、やはり日本企業の場合って新しいことに対する柔軟性、またはその新しいものを受け入れるっていうことに対して非常に慎重だとは思ってます、うんうん、まあ、一方でまあ海外企業の場合はどちらかというとまあおっしゃっていただいた通りやってみようとかっていうところの姿勢は少し高いかなというふうには思ってます。ただ一方で日本企業のいいところとして感じているのは、その市場にある程度のトレンドができたりとか成功事例ができたときに、そのキャッチアップするスピードは世界的に見ても極めて速いと思うんですね。なので一旦それがトレンドになってしまったりとか成功事例が多数日本企業で出てきた場合は、多分日本は一気に AI の導入が加速するとは思います、
うん、一方でそのサステナビリティ SDGs みたいなことってもうマスメディアでも連日取り上げられてて、そういう意味ではちょっとトレンドになってしまったみたいなところもある気もするんですけど、日本×サステナビリティっていう現状で捉えるとどんな感じがしますか。
そうですね、まあ、サステナビリティに関してもやっぱりヨーロッパがリードしてるなというふうには思います、うん、まあ、昨今ESG 経営なんて言われてますけれども、 E がエンバイロンメントの環境ですね、で S はソーシャルの社会、まあ、G がガバナンスのガバナンス、うん、一つの経営の軸としてなってきていますし、ヨーロッパを中心とした一般消費者に関しては、まあ、より環境に優しいとか、まあ、エコなものを好んで買うという、まあ、特に若い世代ですねが増えているとは思います。また投資家の観点から見たとしてもサステナビリティを投資の軸とするっていうのを、まあ、大々的に発表しているファンドなんかが2020年頃から急激に増えてますので、まあ、ここはやっぱり非常に重要な要素にはなってるとは思います、
うんうん、まあ、その日本がなかなか AI が普及していない、導入が普及していないっていう現状を打破すべく作ったのがこの2年前のリカーシブだとは思うんですけど、実際いかがですか、その AI 導入でいうと発展途上っていう認識だと思うんですけど、そこから今伸びていってるのか、なかなかこうここからだなっていう感じがするのか。
AI 導入に関しては私たちはポジティブに見ています、うん、逆に普及がしていないがゆえに私たちのような企業が、まあ、参入できる市場っていうのはまだまだ大きくあるっていうふうには思ってます、うんうん、一方でサステナビリティに関してお伝えすると、2020年の設立当初は正直ビジネスとして捉えている企業さんはまだ少ないという印象でした。ただ2021年以降に関してはここのニーズがもう急激に高まっているというふうには感じています。
ということはここから加速していくんですかね。
間違いなく加速するとは思います。
その AI× サステナビリティの導入が進んでいくと私たちの生活にいいことってまあいくつかあるとは思うんですが、例えばどんなことが言えるんですか。
まあ、これは意識の問題もあるのかなというふうには思ってはいるんですが、例えばなんですけれども、まあ、再生可能エネルギーとかですね、あとは食だったりとか素材だったりとか、まあ、こういったところにまあ大きな影響をまず一つ出ます、まあ、分かりやすく言ってしまうと、再生可能エネルギーをまあより効率的に運用できるように AI がしますだったりとか、まあ、食に関してもまあ日本人がよくフードロスをなくすことができますとか、まあ、これって直接的に何かいい気持ちになるかどうかっていうと、まあ、それ人それぞれだとは思います、ただやっぱ日本企業、日本が抱えている一つの課題だったりしますので、まあ、こういったところにテクノロジーは貢献できます。で素材に関しても非常にいい素材のまま地球環境に優しい素材が作れたとしたら、まあ、気持ちとして悪いふうには思わないと思うんですよね。
どっちかを買うってなった時にね、きっと環境にいいものを選ぶ方が増えているはずですし、ね、
間違いなくそう思います、はい、まあ、こういったところにも実は AI で使われていて、うんうん、なんで新しいものを発明するっていう時には AI は私は基本的にはどんどんどんどん導入されてくると思います。
そうですよね。だって人の脳で考えたり計算する以上のスピードとかその可能性が引き出されるってことは、人も減ってくし、これから AI がないとビジネスを広げていくとか大きくやっていくっていうことにはなかなかつながらないんです
ね。そうですね。非常にこう AI の普及っていうのは日本の場合はご想像がつく通りこうハードウェアっていう強みがある国ではありますので、今後さらにそのハードウェアと AI が融合していって、まあ、ロボティックスと、まあ、AI と、まあ、人間が共存する世界がより実現されてきた場合には、私は多くの日本の社会課題は解決されてくると思います。例えばなんですけど、
はい、
まあ、労働者不足、まあ、飲食店とか、まあ、介護業界とかにおける、まあ、この課題を解決できる可能性があります。あとはまあ日本がずっと言われている生産性向上、でこれに対しても工場とかまたオフィスの仕事のやり方も含めて、まあ、非常に効率化されてくるだろうというふうには思っております、うん。
リカーシブというその会社が気になっているんですけれども、今って何人くらいで動いているんですか。
は
い、
今従業員は全部で25名です、
うん、皆さん国籍もバラバラということなんですけど。
そうですね、アジア、欧米、オセアニア含め、まあ、非常に国籍はバラバラで、今15カ国のメンバーで構成されています。
その皆さんが同じオフィスで働いているというわけでもないんですか。
おっしゃる通りですね、ほとんどのメンバーは東京にいるんですが、うん、海外で働いているメンバーも5名ほどいます。また、まあ、日本でも住んでる場所はバラバラだったりはします。
それは代表であり共同創業の2人で多分採用されたと思うんですが、人の採用ってどういう軸でされているんですか。
は
い、
まあ、もちろんエンジニアとビジネス側で分かれてはいるんですけれども、基本的には私たちは学歴重視というよりはエンジニアであればまず最初にエンジニアリングのテストをします。なので、まあ、ティア5目線で、まあ、ある意味本当に実力がある人をまず最初の第一ステップで見ます。でその後に人柄、あとは知的好奇心等も含めた、まあ、将来的な伸びしろをまあ面接で見ていくっていうのがエンジニアですね。だからビジネス側はどちらかというと、まあ、難易度が高い AI とかのソリューションを企業側に説明しなくてはいけないので、やっぱ課題解決能力だったりとか、あとはクライアントの コミュニケーションを通じてその潜在的なニーズを引き出せるかどうか、まあ、こんなようなところはよく見てはいます。
そのティアゴさん代表 の、はい、あのティアゴさんが私さっきから気になってしょうがないんですけれども、
はい、
あのティアゴさんっていうのはその AI 業界の中でのかなりビッグパーソンっていう感じがするんですが、具体的にどんな感じなんですか？
はい、ティアゴ自身がもともといた、まあ、ディープマインドというのは、まあ、AI 業界の人間であれば、まあ、ほぼ世界中の全てが知っているような会社かなというふうには思います、まあ、それだけ圧倒的な実績を出している会社です。で、彼の場合はもともとそこでシニアリサーチエンジニアとして、まあ、2016年17年頃に将棋とか囲碁のチャンピオンを AI が倒しましたっていうニュースがあったんです。
ありました、
はい、うん、このチームを実はマネジメントしていたのはティアゴラマルです。
いや日本で大々的に報道されましたよ。
はい、ありがとうございます。
その そうだ、いや どこかでディープマインドって聞いたことあるって思ってましたけど、
ありがとうございます
きっと日本人が多く知ったのはそのニュースかもしれないですね。
そうですね、例えとしてお話しするときもそのニュースの話をするとみんなあーという形で分かりやすくなります。
あ、それがティアゴさん。
ティアゴラマですね。
へえ、はい、じゃあティアゴさんってその世界的に AI を牽引する存在だと思うんですが、その方が今日本で山田さんと起業してるってことなんですね。
そうですね、おっしゃる通りです、うん、当然ネイチャーのような世界的な科学雑誌にも若くしていろんな論文を掲載していた人間でもありますし、うん、昨年の3月に、まあ、ビジネスインサイダーっていう世界的なビジネスメディアの中でディープマインドマフィア、ディープマインドを卒業したメンバーの特集が組まれたんですけれども、今世界的にはペーパルマフィアって言われているような人たちの次がディープマインドマフィアみたいな感じで言われてます。
ペーパルマフィアって言うとあのイーロン・マスクとか
おっしゃるとですね、ピーター・ティールとか、はい、あとはまあリンクディン作ったリード・ホフマンとか、こんな著名な人たちをたくさん生んでる会社です、で、まあ、これと同じような扱いとして、まあ、18人の特集の中に当然ティアゴ・ラマルは入っていますし、ありがたいことに表紙の3名の中の1名としても取り上げられています。
じゃあ AI の業界の方々は結構そのティアゴさんが日本で起業したっていうのはびっくりニュースだったんでしょうね。
あ、正直大びっくりニュースかなというふうには思ってはいますし、はい、まあ、例として言ってしまうと、まあ、今私たちの会社でも執行役員をやってくれていて元 Google にいるメンバーも初めて声をかけさせてもらった時には誘った時には最初信じてくれませんでした。そんなやつが日本にいるわけがないと、
うんうんうん、
ただ事実私と一緒に並んで写真を撮って会社を始めましたっていうメディアにニュースが出てもらうわけで、やはり AI メディアもすごく驚いてすぐ取材をしてくれました。
それで言うとティアゴさんが数多あるね、その地域と国の中から日本で起業する AI の会社をって思ったってことは、日本はやっぱり AI の市場としてはここから伸びるっていうことなんですね。
おっしゃる通りです。ティアゴ自体はもちろん日本のカルチャーとか経済力とか非常に他にも魅力的な点はあるというふうには話しております。ただやはり自分が持っている先端の AI の知識っていうのを世界最高峰のハードウェアを持っている日本の技術と融合させることで、やはりもう日本から世界的な事例をたくさん作れるって本気で信じてるんです。なので彼自身は日本のことももちろん好きなんですが、この日本という国に対するポテンシャルも非常に強く感じているっていうのはあります。
山田さんもねずっと海外のその起業をなさったりっていう経験がおありですけど、どうですか実際にそのティアゴさんと2人で起業なさって働いてるこの2年間。
そうですね、一言で言ってしまうとあっという間だったんですが、非常に私自身ももちろん彼の知的好奇心含め探求心っていうところには非常に感銘を受けましたし、ただこの彼の知識をまあより日本の企業とコラボレーションさせていただくことで、まあより新しい事例を作っていきたいなというふうにも思っていますし、またそれが今作れるような形には徐々になってきているかなというところは非常に嬉しく思っています。
リスナーの皆さんにちょっとうまく伝えられるかわからないんですけど、冒頭でね、あの住友林業さんの実例とかはいただいたんですけど、山田さんたちの活動の中で あまりに言えないような業務内容とか重要機密みたいなことが多いから、本当はこういろんな世界のことだったり日本のことをやってらっしゃるけどなかなか言えないところもあるっていうところが正直なことなんですかね。
おっしゃる通りですね、すいません、まだ
フィクサー感というかね、
そうですね、はい、ちょっと裏側で動いているプロジェクトがあるのは、正直事実です、まあ、ただもう少しで表に出るかもしれないんですけれども、まあ、もう少しこうサステナビリティ関連の新規事業だったりとかっていうところでは、まあ、例えばですが大手の飲料メーカーさんだったりとか、まあ、日本を代表するような大手のメーカーさん と一緒にコラボレーションさせていただいて作っている事業なんかがありますので、まあ、この辺がまあ徐々に表に出てくることで、まあ、よりリカーシブという会社を感じていただけるかなというふうには思います。
この先きっと3年5年とその AI とか、サスティナビリティっていう文脈でリカーシブという会社がどんどん認知されていくというか広めていきそうな感じなんですよね。
はい、それを目指してます。
最後に山田さんが思い描くちょっと未来の風景を教えていただきたいんですが。
そうですね、あのテクノロジーが発展していくことであの生活が便利になること、うん、また世の中の進歩っていうのはし続けるというふうには思っております、うん、ただ一方でリカーシブもそうなんですけれども大事にしているのは人間の心です。なので、まあ、便利になった世の中の中で、まあ、人間が本来大切にしている、まあ、家族とか友達、まあ、同僚、あとやっぱ次世代の子どもたちの世界、あとは地球環境、まあ、こういったさまざまなものを本当に考慮していきながら、まあ、生活していく未来っていうのを私たちはまさに思ってはいますし、まあ、それを実現するためにみんなで動いているっていうのがあります。
サステナビリティっていうとちょっと買うものを変えようかなとかこう身近なことっていう印象が私あったんですが、本気で社会を変えるぞって目をしてらっしゃるので山田さんがちょっとこの先 の, あのリカーシブの動き個人的にウォッチングさせていただきます。
ありがとうございます。はい、頑張ります。
はい、ということで山田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築などさまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得しお客様の抱える課題に真摯に向き合い共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社リカーシブコーファウンダー COO の山田勝利さんをお迎えしました。サスティナビリティという、ね、テーマはどの企業さんも今掲げていると思いますが、それとやっぱり AI の導入ということでその2つの今後取り入れていかなければならない議題を取り上げているのがこのリカーシブということで、日本をますます推し進める要になりそうな会社ですね。今後の動きに注目したいと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。